お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでスキーをしたことがありますか？オーストラリアの今年のスキーシーズンがキングスバースデーの連休から正式に始まりました。地元のビジネスはスキー客を迎える準備に追われています。温暖化で今後スキーリゾートが受ける影響が懸念される中、新たなモデリングを使い、様々なシナリオの下でのスキーリゾートの将来像がこのほど示されました。スキーシーズンが始まったとはいえ、メルボルンから比較的近いビクトリア州東部にあるマウントブラーリゾートでは、ほとんどの雪が機械で作られた人工雪です。レンタルスキーのジョージスキーハイヤーで働くロブ・アイバタグルーさんは、それはこの時期としては普通のことだと言います。彼の家族は1980年代からこれまでこのビジネスを経営してきました。熱心なスキーエアやスノーボーダーならシーズン最初の週末に十分な天然の雪があるのは珍しいというでしょう。私たちのリゾートは増雪機とスノーファーミングの技術のおかげでより長くスキーをすることができるのです。相畑グルーさんでした。これまでの調査によると、オーストラリアの積雪は1950年代と比べて約 30% 減少しています。さらに新たなモデリングによれば、もし私たちが温室効果ガスの排出抑制に一段と力を入れて取り組まなかった場合、最悪のシナリオでこれら国内で最も人気のあるリゾートのうちいくつかが50年以内に事実上使用できなくなる可能性があります。この調査はスノービジネスの支援団体であるプロテクト・アワー・ウィンターズが委託して行われました。この団体の理事であるジェシカ・ウィレプサ氏はこう語ります。この問題に対して何かしたいのであれば、私たちはこれを世界全体だけでなく、それに加えてオーストラリアの地域という観点から定義し、そこから困難を切り抜けるために何をすべきか考えなければなりません。ウィレプサ氏でした。この研究はその問題がなぜ起きたのかではなく、その問題をどうやって解決するかに焦点を当てて行われており、モデリングも温室効果ガスの排出量が抑えられたシナリオとそうでない場合のシナリオの両方で行われました。この報告書を共同執筆したエイドリアン・ニコートラ教授は、排出量を減らす必要があると言いました。ここでのメッセージは、できなくなる前に今スキーをした方がいいという暗い見通しを示すものではありません。ここでのメッセージは、私たちが温室効果ガスの排出にしっかりと向き合い、排出量を抑えられたシナリオに自分たちを向かわせる必要があるということです。そうすれば、私たちは山の自然やスキー産業が持つすべての価値を守るためにベストの立場に立てるのです。ニコートラ教授でした。科学者らによると、今後の温室効果ガスの排出量をレベルで分け、排出量が中程度となるシナリオでは、2050年までに国内すべてのリゾートが稼働できる平均のスキーシーズン期間が44日短くなる可能性があると分かりました。さらに排出量の多いシナリオではシーズンの短くなる期間が55日となる見通しです。排出量の多いシナリオではその後2080年にはシーズンの平均的な期間がわずか1日となってしまう可能性もあります。しかし今後10年間で排出量の少ないシナリオで求められる水準に沿って温室効果ガスを減らす取り組みを行えば、2050年のシーズンが短くなる期間を28日間にとどめられ、また2080年までには状況に改善が見られると言います。重要なこととして、ニコートラ教授は温暖化によって危機にさらされているのは観光業だけではないと指摘しています。それはオーストラリアアルプス山脈であり、この山脈の存在は国内の農業と水の安定に必要不可欠となっています。SBS ニュースのアビー・オブライエンのストーリーを SBS 日本語放送の武田慶奈がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。